はい、こんにちは、左大臣光永です。飛蚊症がひどかったんですが、1ヶ月ほど集中して漢方薬を飲んだら治りました。視界の下の方に毛虫みたいな影がうにょうにょしてたんですけれども、嘘みたいになくなりました。飛蚊症は西洋医学では治せないので、医者に行っても神経質だよ、気にしすぎだとバカにされます。できないことはできないと素直に言えばいいのに、患者をバカにしないと矜持を保てない医者という職業こそ哀れなりけれです。飛蚊症には漢方です。小菊地黄丸効きます。飛蚊症に悩んでいる方は小菊地黄丸で検索してみてください。日露戦争について連続して語っております。前回は日本軍が南満州両用の海戦に勝利するところまで語りました。本日は第4回旅順攻略です。南満州で第1軍第2軍がロシア軍と戦っていた最中の1904年6月6日、野木マレスケ大将率いる第3軍がリャオトン半島の張家屯に上陸しました。野木マレスケ、嘉永2年1849年、長州藩士野木マレツグの子として生まれ、慶応2年1866年、幕府の第二次長州征伐に際し、16歳で報告隊に加わり、砲一門の司令官として小倉口の戦いに参加。明治4年1872年、22歳で薩摩の黒田清隆の推薦により陸軍少佐に任官。明治10年西南戦争では薩摩軍に連隊機を奪われるという屈辱を味わうも、猛将桐野俊明の率いる部隊を撃退。2年間のドイツ留学を経て、明治27年1894年日清戦争では歩兵旅団長として旅順を攻略。その後1年弱の台湾総督を経験した後、ちなみにこの日清戦争の講和で台湾も割譲されていますので、この時台湾は日本の一部です。明治31年1898年四国に創設された第11師団長に就任しましたが、明治34年1901年5月辞職。那須野の農家に院政し、2年8ヶ月の間農民同様の暮らしをしていました。しかし野木マレスケは農作業の傍らに兵書を読み、軍人としての本分を忘れずにいました。日露戦争を勃発するや呼び戻されました。そして今回旅順攻略のために創設された第3軍の司令官に任命されたのでした。野木マレスケは広島の宇品港を出発する際、将兵たちに訓示しました。急ぐなよ、旅順の敵は逃げはせじ、よく食って寝て起きて戦え。ドイツで戦略戦術を学び、西南戦争や日清戦争で実戦も経験した野木マレスケは、城というものは正面から攻めるものではない、腰を据えて長時間包囲すれば城は自然に落ちるということを熟知していました。例えば秀吉の三木城攻め、高松城攻め、石田三成が徳川家康の挑発に乗って大垣城を出たことが関ヶ原の敗北につながったこと。近くは野木も参戦した西南戦争で、薩摩軍は熊本城を包囲しながら、その堅牢なことにしびれを切らし、包囲の一部を北方に差し向けたことが敗北につながったこと。少し歴史を紐解けば教訓に満ちています。まして旅順要塞は高松城や熊本城の火ではないです。塹壕にトーチカ、機関銃を備え、コンクリートで固めた近代要塞です。この歌の通り、急ぐなよ、旅順の敵は逃げはせじ、よく食って寝て起きて戦え、というふうに戦えればよかったんですが、海軍は第三軍に対してあくまでも旅順の早期攻略を要求し続けました。ぐずぐずしていればバルチック艦隊が来る、その前に旅順を落とさないと、という焦りからでした。翌6月6日、野木マレスケは雨の中、錦州を越え南山も訪れます。去る5月26日、長男の野木勝助が錦州城外で負傷、翌27日戦死したのです。しかし野木マレスケは長男の死について一切記さず、有名な詩を作っています。三戦草木、うたた光陵。十里風生臭し、新戦場。 聖馬進ます人語らす錦秋場外斜陽に立つ。この詩は標則押印といった漢詩の複雑なルールをすべて完璧に守っており、中国人が読んでも絶賛したといいます。7月25日から30日にかけて行われた前哨戦では4094名もの死傷者が出ました。現場はこの数に驚きました。前哨戦ですらここまでの被害、まして本番の要塞攻めはどうなるのかと。しかし要塞攻めの現場を知らない大本営と海軍は、旅順も早く落とせ、旅順も早く落とせの一点張りでした。8月16日第3軍から敵将ステッセル中将に非戦闘員の退去勧告と降伏勧告がなされます。しかし翌17日ステッセルは両方の勧告を拒否してきました。ステッセル以下旅順のロシア軍指導部の狙いは、バルチック艦隊が到着するまで持ちこたえること、すなわち時間稼ぎでした。降伏などありえない話でした。8月19日朝6時、第3軍による旅順総攻撃が開始されます。砲兵射撃に続けて歩兵突撃が開始されます。しかしコンクリートの要塞、しかも機関銃を装備し塹壕を掘り巡らせた近代要塞に対して、正面からの突撃では話になりませんでした。死死累々晒すことになります。しかも突撃隊の行動はバラバラで連携が取れていませんでした。弾薬も不足していました。さらに要塞を攻撃するのに必要な大口径の大砲を準備せず、中小口径の大砲しか持っていませんでした。資金や時間がなくて準備できなかったのではなく、それで十分と参謀本部が高をくくっていたためです。結果8月24日までに総戦闘員5万765人のうち1万5860人の死傷者を出し、旅順攻略はなりませんでした。ロシア側は総戦闘員3万3700人のうち1500名の死傷者でした。ロシア側にとっては今回の戦争で初めての勝利となり、大いに士気上がりました。こうして第1回の総攻撃は失敗に終わりました。乃木マレスケ以下第3軍首脳部は総攻撃の失敗を受けて、敵陣地に向けて塹壕を掘り進めていく攻撃方法を採用しました。しかしこれには時間がかかります。弾薬も不足していました。そこで大本営に対して繰り返し弾薬の要請をしますが、弾薬はないとの答えでした。弾薬はないが、海岸防備のために建造された28三地榴弾砲があるということで、これが韓国南部鎮海湾要塞から第3軍に回されてきます。9月19日から23日までの攻撃では、日本軍は4849名の死傷者を出しました。この間巨大な28三地榴弾砲6門が旅順に運び込まれました。10月1日第1発目が旅順市街と旅順港の太平洋艦隊に向けて発射されます。その威力は凄まじく、旅順市街はパニックに陥り、太平洋艦隊は次々と被弾しました。
生きる、
そう判断した東京の大本営は、国内の28三地榴弾砲も取り外して次々と旅順に送ります。10月26日から31日までの第2回総攻撃で、28三地榴弾砲は大いに活躍しました。周囲の砲類に対しては効果絶大で、二流山砲類の兵舎、東東京山砲台の火薬庫を炎上させました。コンクリートで固めた砲類に着弾すると破片が飛び散って、多くのロシア兵を殺傷することができました。こうして砲撃を加える一方、敵砲類近くまで塹壕を掘り進め、全軍一斉に突撃をかけました。しかし結局は弾薬不足で攻撃中止を命じるほかありませんでした。第2回総攻撃には日本側人員4万4100人が参加し、そのうち死傷者3830人、ロシア側の死傷者は4453名と 記録されます。1904年10月15日機関スヴォーロフ以下のロシア帝国第二太平洋艦隊はリバウ港現ラトビアリエパーヤを出港します。約1万8000海里、地球のほぼ半分を回る過酷な船旅の始まりでした。乗員の士気は上がりませんでした。気の遠くなる長旅に加え、価値を重ねる日本軍への恐怖が蔓延していました。そこから事件が起こります。10月22日、北海のドガーバンク沖で日本の水雷艇を認めたため砲撃を加えました。ところがこれはイギリスの漁船でした。危うく外交問題になるところでしたが、イギリス側も強く抗議はしなかったため、1週間後には第二太平洋艦隊は出発することができました。途中フランスの植民地モロッコで艦隊は二手に分かれます。一手はジブラルタルを抜け地中海を横切りスエズ運河から紅海に抜け、一手はアフリカ西岸から喜望峰を回り、1904年12月マダガスカル島で合流することになります。日本の海軍指導部は旅順攻略の失敗に焦ります。ロジェストベンスキー率いるバルチック艦隊がすでに極東へ向けて移動中であったためです。第二太平洋艦隊に後に第三太平洋艦隊が合流して、これが俗にバルチック艦隊と言われるものです。ニコライ2世はバルチック艦隊が出発したことを全世界に公表しました。日本側の予測では明年1月上旬には到着と見られていました。これに対抗するには旅順港を封鎖中の連合艦隊を使うしかない。少なくともバルチック艦隊到着2ヶ月前の12月上旬には旅順港の封鎖を解除しなくてはならない。そのためにはまず旅順要塞を落とさなければならないと焦りました海軍は。しかし実際にバルチック艦隊が到着したのは5月なんですよ。日本海海戦5月に起こってますからね。1月上旬という予測は焦りすぎでした。この海軍の焦りが203高地の悲劇を生むことになります。11月14日宮中の御学問所で異例の御前会議が開かれました。桂首相、山形参謀総長、長岡参謀次長以下7名が参加しました。議題は旅順も速やかに落とせ、もし落とせないのであれば一旦旅順攻略は見送り、まず旅順港を見下ろす高台を占領しロシア太平洋艦隊を砲撃せよということでした。御前会議の結果が山形参謀総長から満州軍総司令官大山巌に伝えられます。ところが大山巌の返事はこれまでのやり方でよしというものでした。これまでのやり方とは203高地ではなく旅順要塞そのものを正面から攻めるということです。確かに203高地に登れば旅順港が見渡せる。しかし28山地砲を203高地の山頂に上げる手段がない。よって山頂に観測所を設け、麓に28山地砲を据えて連絡し合いながら砲撃をしなければならない。それでは敵艦隊を撃破するのは難しい。だから203高地ではなく旅順要塞そのものを落とすべきである。旅順要塞を落とすには今まで通り旅順周辺の砲塁を攻撃し、塹壕を掘り爆破する。そして兵士の犠牲を厭わず正面から突撃をかけるしかない。第三軍司令官乃木希典も参謀伊地知幸助もそういう考えでした。大山巌も温度差はあったものの同じ意見でした。だから大山巌は大本営からの催促に対してこれまで通りのやり方で良いと突っぱねたのでした。しかし海軍は第三軍に対して日に日に圧力を強めてきました。早く旅順も落とせ、それができないなら203高地を占領して旅順港の太平洋艦隊を砲撃せよと矢のような催促が届きました。旅順攻略戦が続いている頃、南満州方面でも戦いが続いていました。日本軍は1904年9月4日に両洋を落としましたが、それ以上ロシア軍も追撃する余力がありませんでした。人的被害も弾薬不足も深刻でした。ロシア軍がそれと見て反撃に転じ、日本側はこれを防ごうとします。両洋に近い坂で 9月8日から20日にかけて日露両軍は戦いました。日本軍は療養で消費された弾薬がまだ十分に補充されない中、戦わねばなりませんでした。一方、ロシア側は動きが慎重すぎ、また兵士の訓練が不十分であったことから、日本軍に徹底的な打撃を与えられませんでした。全体としては日本軍有利な中、戦況は一進一退して、日本側死傷者2万人、ロシア側死傷者4万1000人と記録されます。しかし、日本軍はまたも兵員と弾薬不足のため、追撃できませんでした。ロシア側も損害激しく動けませんでした。南満州における日露の戦いはしばらく膠着状態となります。次回、日露戦争5、203高地に続きます。 YouTube で配信中です。歴史とは何か、清少納言と紫式部、新選組池田屋事件、堀部安兵衛、高田の馬場の決闘など、他にもいろいろ配信中です。ぜひ聞きにいらしてください。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。